おはようございます。2016年8月19日金曜日6時5分になりました。もう19日、まあ明日土日でお休みの方もいて、そろそろお盆休みとかね、もう終わって平常の勤務に戻りつつあるのかなと思います。ここ京丹波町の辺もですね、あれだけいた地方ナンバーの車とかが全く見なくなりました。普段の車の動きになりつつあるかなと、そんな感じがします。まあ、まだでもね、それでもあちこち花火大会とかちょこちょこあるみたいですけれども、まあもう夏休みもね終わりになって、小中高の夏休みなんかも終わりますんで、そろそろこう日常の世界に戻りつつあるかなと、名残ゆく夏という感じじゃないですよね。暑くてそれとかもうね、土砂降りになったり、もう同じこと言ってますけども、本当なんかもう なんていうか季節が全然こう変わっちゃってるって感はありますよね。もうなんか今までのああいうなんか、なんていうのかな、俳句とかああいうなんで読まれてるような、その日本の夏の情景みたいなのがもうなんかあまり見られないような気がするんですけどね。なんかあの夕立でちょっとこう雨宿りするとか、そんなレベルじゃないですよね。あの集中豪雨のあのバケツひっくり返したような降り方で、とてもじゃないけどいきなりね、道が川みたいになっちゃう、なっちゃって浸水したりとか、あっちゃこっちゃ冠水したり床下浸水とか、もういろんなこと起きてるんで、そんなあの、夏の風情みたいなこと言ってるような状況じゃなくなってますけどね。さて、そんなこと言ってるとあれなんで、今日はですね、シネットジャパンから楽天ブロックチェーンラボが英国に開設、 EC での応用可能を研究ということで、ブロックチェーンといえば仮想通貨のビットコインですけれども、あのビットコインの基礎技術の一つが、ブロックチェーンなんですけど、これはね、これまでも何回か取り上げたかと思うんですけど、最近のフィンテック、ファイナンシャルテクノロジーですね、金融関係ではすごく注目されている技術の一つで、これからいろんなところが、もうすでにね、日本でも、東京三菱とかだったかな、とかいろんなところが、研究対象にしていろいろ実験とかやり始めてますけれども、まず楽天はですね、もともとそういうブロックチェーンを利用した電子決済のプラットフォームをやってる、ビットネットテクノロジーズっていうのがあるんですけども、そこの会社の知的資産を取得していて、でそこのですね、スタッフとかをこの楽天ブロックチェーンラボに移籍して、そこで研究をすると、だからイギリスにあるのかなという気がしたんですけれども、これで、本当にね、その決済機能を持っている、決済機能をどう使うかっていうのは今後大きな課題になってきていて、で、何がこのブロックチェーン使うと違うのかっていうと、ざっくりと説明するとですね、従来のというか今のいろんなの取引っていうのは、お金払ったりね、オンラインで決済したりとか、あるいはの銀行振り込みだとか、そういうのをやるのって、完全にこうクローズドな環境、クローズドというか、要は銀行のシステムとか、あるいはクレジットカードのシステムとか、そういうのにこうデータを送ってですね、でお互いのやり取りした人たちだけがそのデータを知っていて、でかつそれが正しいかどうかっていうのは第三者であるカード会社とか銀行とかが運営しているシステムの中でデータをちゃんとこう、保持していると、改ざんされたりとか、間違いがないようにそこに保存しているから、そこで信用されるということなんですね。そういう形であの信用を得てるわけですよ。だからちゃんと1000円振り込んだら相手のところに1000円振り込まれてるっていうのは、その銀行のシステムなりクレジットカードのシステムなり、そういうものがその信用を保証してるわけですね。だから そこのシステムがどんどんどんどん今巨大化してるわけですよ。こう取引量が増えてきてるんで。でですね、ビットコインなんかのそのブロックチェーンっていうのはどうなってるかというと、全く発想が違っていてですね、今のやつって取引履歴ってこうやり取りした人たちだけでこう見えるようになってるわけですよね。その全然違う会社の取引履歴とかそんな見れるわけがないわけですよ。でところがですね、ブロックチェーンの場合はインターネット上に取引履歴を誰でも見えるような状態、もっと言うとその誰もがコピーを持てるような状態にしちゃうんですね。でそうなるとですね、まあ、ブロックチェーン、ビットコインなんかそうなんですけども、その取引履歴がですね、何千何万もう、何億っていうような形でコピーがインターネット上にいっぱい散らばってるわけですよ。でそうするとですね、その取引履歴が至るところにあるから、それを改ざんするって言ってもまあできることじゃないですよね。現実的に、その何万箇所とかにこうコピーが置いてあるやつを全部書き換えれば改ざんは可能ですけれども、そんなことってとてもじゃないけどできる話じゃないですよね。で、そういうふうに取引が起きた時にどんどんそれをコピーしてって、あっという間に世界中にこう広げていくっていうような仕組みを作ってるんですよ、ブロックチェーンっていうの。でそうすることによって、その信用する誰もがこうコピーを持って誰もがチェックできるということで、その信頼性を保持しているということなんですね。で、まあ、そういうとなんかどこの会社とどこの会社がいくらの取引したとかそんなのが見えてしまうんじゃないかっていうのがあるんですけども、実はそのどの口座からどの口座にお金が移動したっていうのは分かるんですけども、ただそのA っていう口座が誰のものかっていうのは公開されてないですね。そこは分からないような仕組みになってるっていうのがまたビットコインなんかのうまい仕掛けなんですけども、まあ、その辺をですね、ブロックチェーンをの技術をうまく応用していくと、その今ある取引を全部そのでっかいコンピューターの中に保持しておく、でさらにどんどんどんどん、取引が増えていけば増えていくほどそのコンピューターのシステムを強化しなきゃいけないとか、あるいはそのハッカーからの対策をこう立てなきゃいけないとか、いろんな運用コストがどんどんかさんでくるわけですね。で今特にその日本なんかも金利がマイナスになって、銀行としてはそのシステム維持費だけでも大変なんですよ、そのお金だけでも。そうするとその手数料だとか何だとかというところにどんどん上乗せをしていかざるを得なくなるんで、そこをなんとかしたいと。でそこで注目されているのがブロックチェーンなんですね。でブロックチェーンを応用していくとそんなシステムとかいらないので、そのブロックチェーンの仕組みを作り込むことによって、そんなでっかいこう巨大なコンピューターとかを使わずにですね、うまく処理していくことができる、その信頼を得る取引データをちゃんと保持することができる、で取引した人たちにどんどんこうコピーが回っていくような形でそこでこうチェックできるような体制を作ればですね、そんな改ざんなんていうのは簡単でなく現実的にはできなくなるというところが一つの大きな仕掛けになるんで、それをですねうまく応用して、今あるコンピューターのでっかいシステムの運用管理費とかを下げようということをこう、ね、考えていると。まあまあそういうことでこの今回の楽天ブロックチェーンラボも、まあ、そんなことを考えているんだと思うんですけども、まあついに楽天もブロックチェーンの研究に参画するようになってきたかと。まあ今ねあんまり日本では騒がれてないんですけど、実はその、フィンテックの世界なんかでは金融系のところでは本当にブロックチェーンとかね、仮想通貨みたいなものが真剣に研究されていて、単にお遊びとかおもちゃではなくって本当これからの金融取引とかそういうものが大きく変わる可能性を秘めていると。まあ、これによってうまくいくとね、本当その振込手数料とかそんなのがもう激減していくような、もうめちゃくちゃ安い手数料でできるようになるんじゃないかなと期待できるんですけど、まあどうなんですかね。その前にもうその通貨っていうもののあり方自体がどんどん変化する可能性も持ってるんですけど、まあその辺もブロックチェーンもね、そういう可能性を持っていて、大きくそのお金っていうもののあり方とか、その考え方価値観とかそんなものがちょっとね、こういうブロックチェーンみたいなものが広がってくると大きな変化、大きなパラダイムシフトになる可能性を持ってます。 まあ、なのでちょっとねそういう関心を持っていただければなと。まあ、そのブロックチェーンビットコインですけども、といえば今月はですね、あのアマゾンの Kindle 本の月間セールの中に私のビットコイン解説本が入ってますんで、よかったらそちらの方も今なら199円で買えますんで、もうそればっかり言ってるなって、あの週刊 IT トレンド X を聞いていただいた方も、いるかもしれませんが、よかったらそちらも一読してください。ブロックチェーンの話もその中にも書いてますんで、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。